箇所訂正いたします。ヤコブの手紙の一章の21節から25節。ヤコブの手紙一章の21節から25節に訂正いたします。それではお読みいたします。ヤコブの手紙一章21節から25節。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。ところが、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。それではこのところから、ただ聞くだけのものでなくと題して、近藤牧師による説教です。
皆さんおはようございます。この日本の社会では、クリスチャンの存在は、少数派、マイノリティです。このマイノリティという、事実を前にして、クリスチャンホームで育つ子供は、自分の家がキリスト教であることに負い目を感じたり、なんだか教会に行っているというのが恥ずかしい。友人たちの間でも、教会に自分が行っているということを言うのが恥ずかしい。そんなですね、思いを抱くことがあるかもしれません。本当に特にですね、この日本の社会でマイノリティであるということの中から、そのようにですね、感じてしまうのは、当然とも言える感覚かもしれないと思うんです。子供たちだけではないはずです。大人であったとしても。でもですね、私は、子供の時代、育ってくる中で、むしろ自分がキリスト教の家だ、というのが誇りだったんです。ですね。どんな時に誇りを覚えていたか。それは自分の周りに集まった友人たちに向かって主の祈りを暗唱する時に誇りを覚えていたんですね。自分の周りに集まった友人というか集めた友人と言った方が正しいかもしれないですけれども、じゃあ今から主の祈りというのを暗唱してみるぞ。と言いながら、天にまします我らの父を願わくは、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえと、だーっとですね、すごい勢いで主の祈りを言うと、周りの友人たちが、おーっと驚くんですね。でもですね、私の親友は、すぐ隣にいました私の親友は、般若心経を暗唱している友人だったんです。私が主の祈りを言うと、その友人はですね、漢字在菩薩、行人、般若、ハラミッタ寺、正見五雲海空、と言ってですね、般若心経を暗唱し始めるんですね。それに対しても周りの友人たちはまた、おーっと驚く。そうするとですね、私は悔しくなって、次は使徒信条を言います、と言って、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。そうするとまた、おー、そしてヨシアは本物のクリスチャンだ。という言葉がですね、降ってくるんですね。でもですね、主の祈りを唱えることと、あるいは使徒信条を唱えることと、その祈りや信仰の告白に生きるということが全く別物だ。全く別のですね、次元にあるということに気づいたのは、もう少しですね、後のことでした。ですね。今日の説教のタイトルに、ただ聞くだけのものでなくと、つけました。少し説教の箇所を主本に載っています箇所とは変更して、ヤコブの手紙の1章の21節から25節までとしましたけれども、1章の21節は前回、先週の礼拝の時にも 読んだ箇所です。また御言葉を実行する人になりなさいと、そのように22節では、続く22節では語られています。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。皆さん、先週聞いた内容覚えていらっしゃるでしょうか。学んだ内容を覚えていらっしゃるでしょうか。少し自信なげな、情けなこう顔をしている方々もおられますけれども、先週は特に19節の御言葉を今週の御言葉としても挙げて焦点を当てました。愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。聞いた内容を覚えておられたという方々、一週間、この一週間の歩みを通して実行されてきたでしょうか。聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅く。今ある方はうんうんと頷かれましたけれども。まあそれが真実であるかを知っているのは家族ではないかなと思うんですけれども。まあ実行できたという人、手を挙げてくださいとは言いませんけれども、今日はそれに続く箇所。このヤコブの手紙の21章の21節から25節までを特に取り上げたいと思っております。この御言葉に聞いていきたいと思っています。1章の26節以降、そして2章、3章、4章、5章と続いていく、このヤコブの手紙においては、私たち信仰者の生き方について非常に具体的な教えが語られ続けていきます。非常に具体的なことが進められ続けていきます。それに先立つ今日の箇所ですけれども、ヤコブは私たち信仰者がなぜ、あるいは神に作られた人間であるならば、私たちが神に作られた人間であるならば、なぜ聖書の御言葉に聞き従うのか、聞き従うことが必要なのか、その理由についてはっきりと述べているんです。それは祝福を受けるからという理由なんです。私たちがこの御言葉に聞き従うときに神からの祝福が注がれるというんです。別の言い方をするならば、私たちの信仰の歩みを通して神からの祝福を受けるための鍵は何か。それは御言葉に聞き従うことなのだと。御言葉を聞いてそれを受け入れ、その御言葉に生きることなんだと。その原則がここで明らかにされています。今日も教会学校の成人クラスでは、原則ということが、この信仰の歩みの聖書の教えの原則ということが学ばれていたようですけれども、ぜひですね、皆さん、教会学校子どもたちだけの時間ではなくて、大人のための学びも続けられていますので、そちらにも参加していただければと思いますけれども、でもですね、この原則、知っていても行うことは、なんと難しいことか、またこれが私たちの実感ではないかと思うんです。この聖書で教えられている内容を知るは易し、しかし行うは難し。でもこれが私たちの信仰生活の祝福の鍵であるというのならば、やはり私たちは真剣に聞かなければならないと思うんです。分かってはいるけどね、という。確かに聖書では言われているけれどね、という。そのような私たちの信仰のあり方から、今日離れて、 この御言葉に真剣に聞く、この御言葉に真剣に生きることへと私たちの歩みを踏み出していきたいと思うんです。今日も主には2つの点でお話をしたいと思っております。第1点目は御言葉を実行する者にということ、御言葉を実行する者にということ、そして第2点目が聞く者の祝福ということ、聞く者の祝福ということです。まず第1点目は御言葉を実行する者にということですけれども、まあ、先ほど祝福の鍵は御言葉に生きること、御言葉を行うこと、そんなことをお話をしました、確認をしましたけれども、今日の箇所の25節にこのように記されています。じゃあ25節をご一緒にお読みしたいと思います。声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブの手紙の1章の25節、はい。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます。行いによって祝福される。まあ、この言葉に対するある種の拒絶反応が、私たちのうちに生まれるかもしれません。救いは行いによる。救いは行いによる。まあ、このようなことを言われるとですね、私たちは拒絶反応を起こしてしまいます。いや、救いは行いによるんじゃなくて信仰によるはずだ。まあ、そのようにですね、聖書の中で繰り返し語られています。私たちが救われるのは行いによるのではなくて信仰によるんだ。まあ、そのような連続の中でそのようなことを思い浮かべながらこの箇所を読むと、いやいやいや、祝福も行いによるんじゃなくて信仰によるんじゃないか、行いによるなんて言われると、積極的なですね、性格を持っている人は確かに祝福されるかもしれないけれども、慎重でいつまで経ってもなかなかですね、踏み出すことができないような、そのようなものはいつまでも取り残されてしまうではないか、そんなですね、思いが働くかもしれません。行いということが強調されるときに、すぐに私たちが思い浮かべるのは律法主義という言葉かもしれません。聖書の教えを一つ一つ抜き出していき、それを厳格に守ることを求めたユダヤ教の律法主義、確かに聖書の中ではその問題点が繰り返し繰り返し述べられています。このヤコブ書の、ヤコブの手紙の前に連続して開き続けていましたのはガラテヤ人への手紙でした。パウロはある意味、使徒としての自分の存在をかけて、この律法主義と戦い続けていました。結局は、自力救済、自分の力で自分を救おうとする神の恵みとはかけ離れたその教えに囚われてしまい、自由を失い、がんじがらめにされかけている、ガラテヤの教会の兄弟姉妹に対して、パウロは、ああ、愚かなガラテヤ人と、叱責をしながら真剣に呼びかけ続けていました。イエス様も当時のユダヤ人社会を支配していた律法主義とまさに文字通り、命がけで戦い続けたお方でした。この律法主義に組みすることは、許されない。その明確な姿勢を打ち出し続けたイエス様は、反感を買い、恨みを買い、やがてその恨みが憎しみへと変わり、あの十字架へと向かうことになります。しかし決してイエス様は、この律法主義と戦いながら、しかし、御言葉を実行すること、この御言葉を生きる、ということを軽視されようとはしなかったんです。マタイの福音書の7章には、イエス様が語られたこんな例え話が載っています。それは家の例え話です。もうピンと来られた方もおられると思いますけれども、イエス様はこのように語られました。マタイの福音書の7章です。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。 雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。ここ数年相次ぐ災害の中で、まさに私たちは、その土台が一体何であるか。ある家は、災害の中でもそこに立ったままであり、しかしある家は、その災害の中で潰れてしまう。そんな明確なコントラストを私たちは目にし続けてきました。イエス様は言葉を続けるんです。また、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。ここでイエス様は明確に二つの生き方の対比を示されました。イエス様の言葉を聞いてそれを行う生き方と行わない生き方と。イエス様の言葉を聞いてはいるけれども、それを行わない生き方。岩の上に建てられた家、砂の上に家を建てたもの、雨が降り洪水が押し寄せ、人生において押し寄せる試練の中で立ち寄せるかどうか。それは私たちの信仰に裏打ちされた行いによるというんです。これは一度限りのことではありません。私たちのあらゆる歩みを通して御言葉を聞いて、そしてその御言葉を行い続けること。それが御言葉という基盤の上に私たちの人生を築き上げ続けることなんだと、そのようにイエス様は教えてくださったんです。言葉を変えるならば、人の目にはどれだけ熱心な信仰生活を送っているように見えたとしても、日曜日にどれだけ敬虔な礼拝者に見えたとしても、どれだけ信仰にあふれて賛美を捧げているように見えたとしても、私たちのこの一週間の生活を通して信仰に裏打ちされた御言葉に生きるその行いが見られているのかどうか、そのことが問われると聖書は私たちに語りかけるんです。ヤコブは自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんとそのように語りました。私たちは自分自身を欺くことができるんです。ああ、自分は礼拝を捧げている。ああ、自分はデボーションもしている。自分はなんと素晴らしい信仰者であることか。しかし本当の意味でこの御言葉に生きようとはしていない。まあ、そのような問題をまた後でももう一度考えたいと思っていますけれども、聖書を読み進めていくならば、この行うということ、御言葉に聞き従うことの重要性、このことにすぐに私たちは気づかされるはずです。聖書に登場する人物たちを通して私たちはすぐに気づかされるはずです。信仰の父と呼ばれるアブラハム、彼の信仰が良しとされました。彼は確かにまだ見ぬものを信じる、そのような信仰を持っていました。そしてこのアブラハムこそが、その子孫を通して、やがてその子孫はイエス・キリストへとつながり、そして私たちへと至る神様の大いなる祝福。この世界にもたらされた神様の祝福の歴史のその祖とさえされました。祖。先祖とさえされました。始まりとさえされました。じゃあ、信仰の父とまで呼ばれるアブラハムの信仰は何によって明らかにされたのか。それは、神様の御言葉に聞き従うことによってだったんです。 自分の生まれ故郷を出て出発をしたアブラハム、その理由は一体何であったか。主がそのように命じられたからでした。アブラハムだけではありません。今祈祷会では四死記を開いています。朝の6時半からの祈祷会、そして夜の7時からの祈祷会、四死記を開き続けています。先週はの、オリーブ会でも四死記を開きましたけれども、四死記に登場するイスラエル人たちの姿、口では従いますとそのように告白をしていても、しかし実際の行動が伴わない、従わない人々にもたらされるのは祝福ではなく苦難の連続でした。旧約聖書だけではなく、救いは行いによるのではなく信仰によるということを強硬に主張し続けたパウロであったとしても、ローマ人への手紙の2章ではこのように書き送っています。手紙の中で、それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからです。ルカの11章においてはイエス様もこのような言葉を語っています。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。イエス様の例え話の中に二人の兄弟が出てきます。お兄さんと弟と、それぞれが父親の頼みを聞きました。ぶどう園に行って手伝ってほしい。一人は答えました。行きますお父さん。しかし彼はその言葉の通りに行くことはありませんでした。行きたくありませんお父さんと答えたもう一人の兄弟は、やがて悔い改め、お父さんの頼みの通りに出かけて行きました。私たちの口が告白をすること、私たちは告白に生きる信仰者です。先ほども私たち使徒信条を共に告白しました。使徒信条を持って告白をしました。また主の祈り、共に今日も祈りました。最初に冒頭で申し上げた私の幼い時の姿、どれだけ滑らかに主の祈りを唱えることができたとしても、あるいは使徒信条を唱えることができたとしても、全くその祈りに、あるいは信仰の告白に生きようとしていないならば、ただ唱えるだけで神様の祝福がそこにあると考えることはできないんです。私たちも毎週毎週主の祈りを唱え続けますけれども、私たち毎週ですね、自分の思いを新たにし続けたいと思うんです。本当にその祈りの言葉の一つ一つが私たちの祈りとなっているか。毎月第一週に使徒信条を私たちは共に声を合わせて唱え続けます。どれだけ声が揃って、そしていい感じで言うことができているかではないんです。私たちがこの信仰の告白に生きるということを神様の前にまさに心からの告白としているか、そのことが問われるんです。皆さんはご自身の信仰の歩みを通して祝福を受けたいでしょうか。神様の祝福を受けたいでしょうか。もし祝福を受けたいということであるならば、ただ聞くだけのものでなく御言葉を実行する人になってください。でもこんな疑問が湧いてくるはずです。じゃあどうしたらこの御言葉を実行することができるようになるんですか。どうしたらいいんですか。今日のこの行いということが述べられているその前に書かれているのは、ひたすらにヤコブが強調して書いているのは、それは聞くことによるということです。今日の第2番目の点は聞く者の祝福ということをお話をしていきたいと思いますけれども、様々な聞き方があります。様々な聞き方があります。 すぐに忘れてしまう聞き方があります。一方で、それが私たちの行いを変えるまでに至る聞き方もあります。まあ、このようには、教養として聖書を読み続けている人々がたくさんいます。教養として。まあ、これだけ歴史の中で読まれ続けてきている聖書なんだから、何かあるだろうと、そのように考えて、教養として聖書を読み続けている方々がいます。まあ、そんな方々の存在を聞くたびにですね、すごいなぁと思うんですね。すごいなぁと思うんです。あるいは、クリスチャンじゃなくとも、聖書を研究している人々もたくさんいます。以前もこの礼拝の中でお話ししたことがありましたけれども、私が学生時代大学の授業で前に立った先生が、キリスト教の救いとは、こうこうこうです。キリスト教で言われている聖書が教えている福音とは、こうこうこういうことで、そして罪の許しが与えられてどうのこうの、という説明を見事にしたんですね。私がですね、友人たちに言いたかったことを先生が見事に言ってくれて、すごいと思ったものでしたけれども、しかし、その先生はクリスチャンではなかったんです。知識として、この聖書が教えている救い、福音というものを説明をすることはできる。でもそこに、信仰はないんです。聖書を学術的に研究することに時間と労力と人生を注いでいる人たちがいます。しかし、必ずしもそのような人々が信仰を持っているわけではないんです。それらの人々が聖書を読むという時に、そこにないものは何か。それは、その聖書の言葉を通して語りかけておられる神の存在に対する理解と認識です。そこに語りかけておられる神の存在を認めることがないまま、彼らは聖書を読み続けます。知識は積み重ねられていくかもしれません。しかしそこに神を認めないならば、その読む者の行いが生き方が変えられていくということは起こり得ないんです。私たちは今日もこのようにして礼拝の中で御言葉に聞くものとされています。皆さんはどのような思いを持って聞いておられるでしょうか。ともすれば、私たちの中にも起こり得ることです。私たちが心して聞かなくてはならないこと。私たちは同じように聞いているかもしれない。しかし、その御言葉が残り続け、私たちの行いが今週も変えられていく。私たちの生き方の上で神様がなしてくださるその変革が今週も起こっていく。かたや、聞きました。でも、何も起こらない。この街道から足を踏み出せば、一体何が語られていたのかさえ忘れてしまう。そのような聞き方もあり得るわけです。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけないとそのように語られています。礼拝の中ではかなりの時間がこの説教という時間に割かれます。説教が長いというですね、そんな不満なども声なども出るかもしれません。しかし、私たちはこの時間を過ごし、礼拝を捧げるこの時間を過ごし、そして聖書を開き、その聖書から教えられ、聞き、そしてこの場所から出ていくんです。自分を欺くというのは、自分は聞いた、礼拝を捧げた、今日も信仰の告白をした、しかしそこには欺きがあるんです。心が語ってくださる神に向けられてはいない。心が向けられているように思えても、しかし私たちの心を明け渡して、まさに私たちの主人である、主であられるお方に、 私たちをお取り扱いくださること、私たちが取り扱われることを願ってはいない。その御言葉に本当に聞こうとはしていない。その御言葉によって主権を持って語りかけてくださる神に対する恐れと感謝と信頼をもとに聞こうとはしていないということが起こりうるんです。すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまう。ヤコブはここで一つの例を挙げました。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。不思議な例をここでヤコブは挙げていますけれども、当時の鏡というのは、私たちがおそらく例外なく今日の朝自分の顔を映した鏡、今日一回も鏡を見ていないっていう方はおられますか？私たちの生活の中であまりありえないことだと思うんですね。鏡、くっきりとですね、私たちの顔を映し出す鏡というよりは、まあ、当時の鏡はですね、非常にこうぼんやりとした鏡だったようです。そのぼんやりとした鏡に自分の顔を映すものの、そもそもですね、自分の顔がどんな顔であったかも覚えていないので、すぐにですね、その鏡の前を立ち去れば忘れてしまう。同じように、御言葉の前に私たちの心と信仰を置こうとしないまま聞くならば、私たちはその御言葉の前を立ち去ると同時に、一体それが何であったかを忘れてしまう。そこに神の存在を見出すことがないならば、私たちは意識の上層に触れたかもしれないその御言葉をすぐに忘れてしまう。私たちのうちから消えていってしまう。あるいは御言葉を前にするときに取捨選択をしてしまうということもあるかもしれません。この点に関しては従える。でもこの点に関しては到底従うことなどできない。聞く者の祝福です。皆さん。水曜日は祈祷会の一日です。朝の祈祷会が6時半から始まります。まあ、大体3、4人なんですけれども、でもその時間は私にとって非常にこう豊かな時間です。仕事に出ていく前の男性たちが集まって、そしてまず聖書を開きます。そこで教えられたことを語り合い、具体的にその一日を通して自分が直面するであろう様々な戦いや葛藤ということを分かち合いながら祈る時を持ちます。あるいは午前中のオリーブ会においても、先週は祈る時を持ちましたけれども、祈りを持つ前に必ず開くのは聖書です。聖書からまず学びます。オリーブ会がない時の水曜日の午前中の学び会においても、まず聖書を開きます。そして祈ります。夜の祈祷会においても同じです。学びがですね、長引いてしまって、祈る時間がどんどん減ってしまうという問題も生じてきますけれども、でも私たちはまず聞くことから始めるんです。いきなり祈り始めることをしないんです。まず御言葉を共に聞く。皆さんそれぞれが持っておられる個人のデボーションの時間、聖書を読み、御言葉に聞き、そして祈るという時間を持っておられるはずです。21節において、ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉は、あなた方の魂を救うことができます。 汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。素直に受け入れなさい。このことが進められています。様々な誘いの声が聞こえてきます。内側から、あるいは外側から。ジェームス先生がダニエル書からのメッセージを続けてくださっていますけれども、前回のダニエル書のメッセージ、あの有名なライオンの穴の中に放り込まれたダニエルという箇所でした。王からの命令が下りました。王以外の何者をも拝んではならない。決まった一定の期間。しかしダニエルはその教えをものともせずに、いつもの通りに神に祈り礼拝を捧げました。このダニエルの行動に対して周囲の人々の声はこう響いたはずです。愚かだ。この期間だけでも自分の行いを変えればいい。この期間だけでも形だけでも王を拝めばいい。それがあなたの命を救う。しかしダニエルは神の言葉にこそ従うことを選び取り続けました。アブラハムが自分の生まれ故郷を出て出発をするというときに、周囲の人々は罵ったはずです。愚かだ。ここにいれば、あなたにとっての必要はすべて揃っている。あなたが今まで築いてきた人間関係がすべてここにある。旅に出る必要など何もない。行き先さえわからないではないか。しかし、アブラハムは自分に語りかける神の言葉に従ったんです。神様は私たちに従うことを求められます。しかしそれは時に私たちの常識では到底理解できないような、理解できないようにさえ思える。そのような語りかけでもあるかもしれません。私たちがなぜ聞いて祈る、聞いて祈る、このことを繰り返すか。私たち聞くことなしに祈り始めれば、聞くことなしに自分の思いを神様に申し上げ始めるならば、その時には私たちの思いに神様を従わせようとしてしまう、このような過ちを行ってしまうからなんです。主権を持ってすべての事柄の上に働いておられる神様のその存在と、そして主権を持って私に語りかけるその言葉を求め、そして私たちは祈りのうちに応答し、また行いによって応答をしていくものとされているんです。私たちの生まれながらの性質は抗うんです。無理です。言われていることはわかります。でも私には無理です。私のこの周囲の環境がそれを許しません。悪いのは私ではありません。あの相手です。しかし、ヤコブは一章の前半においてこのように語りました。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。私たちの内側をどこまでも探り極め、取り扱おうとされているその主の言葉を聞くことなしに、私たちが語り始め、また行い始めるとするならば、その時には私たちは私たち自身を神としてしまう。そのような過ちを犯してしまいます。聖書は私たちに対して語りかける神様からの挑戦状である。そのような思いを持って聖書を受け止めることがあります。神様は私たちに愛しなさいと語りかけます。愛しなさいと語りかけます。私たちが何も問題を抱えていないときには簡単に応答することができるかもしれません。わかりました。愛します。あの人を愛します。 私の隣人を愛します。しかし、一旦私たちが何かしらの問題を抱えるとするならば、私たちは途端に言葉を濁し、いや、神様、私たちは罪人ですから限界があります。無理です。しかし神様は私たちに語りかけるんです。愛しなさい。今日は一つの例を挙げたいと思いますけれども、何年か前には何回かこの講談の上でも紹介をしたその人物です。韓国の朝鮮半島の共産革命の中で、自分の愛する息子二人を、大学生の息子二人を相次いで殺された牧師であるソン・ヤンウォン牧師。そのソン・ヤンウォン牧師が自分の息子たちを殺したその犯人、学生であったその犯人がやがて捕らえられ、そして死刑となろうとしている。その最中、その犯人が、学生が許され、恩赦を受け、そして死刑が取り消されるようにと、その運動の先頭に立ちます。しかしそれだけではありませんでした。その命を救うだけでなく、このソン・ヤンウォン牧師は、自分の息子二人を殺したこの犯人を自分の養子として迎え入れる決断をされました。周囲の人々は信じられない、考えられないと、このソン・ヤンウォン牧師の決断を非難しました。周囲の人々の中には家族も含まれていました。兄二人を殺された妹、ソン・ヤンウォン牧師にとっては娘であったその人物。まあ、その父親の養子とするというその決断を聞いたとき、この妹は考えられないと、まあ、当然のその反応をしました。むしろ命を助けるなんてとんでもない、死刑になるようにしてほしい、生かす価値もない、絶対にそれはお父さんの言うことであっても許せないと、そのように娘は主張をしました。当然の反応であったはずです。しかしその娘に対してソン・ヤンウォン牧師は答えるんです。十回の第一、第二の戒めが神の命令であれば、敵を愛しなさいという御言葉も神の命令なのだ。だから、どうして私がその命令に従いながら、この命令にだけ従わないでいられるだろうか。これより大きな矛盾がどこにあるのか。この養子にすることによって、許すことにより、そして愛することにより、一人の堕落した霊魂を、魂を救う喜びがあるではないか。二人の兄は天国に行ったが、二人の兄を殺した人は地獄に行く。伝道者として、彼が地獄に行くのを黙って見ていられると思うのかと、毅然とこのソン・ヤンウォン牧師は、娘に対して語りかけたんです。その父親に向かって娘はさらに言葉を続けます。お父さん、考えても見てください。許して息子として受け入れるとは一体何事ですか？許すだけでいいでしょう。お父さんが息子として受け入れるということは、私にお兄さんと呼べということですか？まあ、怒りとともに娘は父親に向かって語りかけるんです。 それに対してソン・ヤンウォン牧師はさらに語りかけます。聖書をよく読みなさい、聖書は明確に敵を愛しなさいと教えている。許しだけではいけない。その学生を生かすことだけでは足りないという意味だ。敵を愛しなさいとある。愛するために自分の子供として受け入れようとするのだ。このソン・ヤンウォン牧師の強い意志により、この牧師の願いの通りにその命は許され、そしてこの犯人はソン・ヤンウォン牧師の息子として迎え入れられていきました。皆さん、私たちが受けている挑戦は、私たちが自分自身の持っているその力や思いによって成し遂げられることができるような、そのような挑戦ではないんです。25節にはこのように記されています。ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。完全な律法、自由の律法を一心に見つめて離れない人、この聖書の律法を完全に成就されたお方はただ一人、イエス・キリストだけです。このイエス・キリストが与えてくださる自由の律法、キリストの教え、いや、キリストの生き方を、キリストご自身を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になりますと、そのように言われているんです。神様は、私たちの行いを通して、ご自身のある意味、奇跡の御業をなそうとされているんです。神様は私たちの歩みを通して、ご自身の大いなる、まさに奇跡と呼ぶべき技をなそうとされているんです。私たちの生まれながらの人間の感覚では到底理解できないような主の御業が、私たちの歩みを通してなされようとしているんです。許しなさい、愛しなさいと命じられたキリストは、ただそのように命じられるだけでなく、命を懸けてまさに神に敵対し続けていた私たちを愛し、そして許し、ご自身の子供として父なる神様の身元へと迎え入れてくださったんです。この主ご自身を一心に見つめて離れない、まさにそのような神様が私たちのうちになしてくださる奇跡の御業、この御業が私たちにもたらされようとしている、これが私たちの信仰の歩みなんです。祝福という言葉が語られています。私は今日のこのメッセージの前にも、祝福がありますように、祝福されますようにということを祈りました。幸いなるかな、幸いなことよ。何が私たちの意味の祝福であり幸いなのでしょうか。それはこの神との交わりの中に加えられていくこと、私たちと神との間を隔てていたその壁がすべて取り除かれ、私たちがこの神との交わりの中に加えられていくこと、神の御心を知るものとされていくこと、以前は求めようとなんかしなかったんです。しかし今や私たちはまずこの神の御心を求め、そして御言葉を通してその御心を知るものとされていくこと、神様が私たちのうちに、また私たちを通してなされるその御業に 私たちの歩みが加えられていくこと。試練に耐える人は幸いですと、ヤコブは語りました。なぜならば、その試練、絶望でしかないように思えるその試練の中にあっても、確かに神が主権を持って働いておられる。そのことに私たちの目が、思いが開かれていく。これを幸いと呼ばずして、祝福と呼ばずして、何と呼ぶことができるのでしょうか。今日も神様は私たちに語ってくださっています。私たちのうちのすべてを探り極めてくださる御霊なる主が、私たちを御言葉を受け入れる者に、そしてこの御言葉を聞く者に、そして実行する者に変えてくださいますように。今週一週間の歩みを通して、皆さんのその歩みの中で、主の主権を知る者とされ、その御業に加えられていく、この祝福を受けることができますように、お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちは祝福という言葉を簡単に口にします。しかしそのような言葉を口にしても、その言葉とは裏腹に私たちの思いが主へと向けられていないということも起こってしまいます。主よ、どうか私たちの思いを、また私たちの耳を御言葉へと向けてください。私たちの思いを神様がなしてくださるその御業へと、また主が示してくださるその御心へと向けさせてください。礼拝を捧げていながら、賛美を捧げていながら、聞くことにおいて乏しいものであることをお許しください。しかし、あなたが私たちを導き、聞くものと変えてくださり、受け入れるものと変えてくださり、またまさに流れのほとりに植わった木のように、その教えを口ずさみ、私たちの歩みを通して神様の御業がなされていくことを心から願うものと変えてくださいますから、ありがとうございます。その主の御業に心から信頼し、またお委ねいたします。一週間、あなたがなしてくださるその技を見せてください。主と共に主のために生きるものとさせてください。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。